かみのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私おかみが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していく、とってもゆるいと言いつつ原稿ギチギチの番組です。こんばんは、サブカル大好きモーショングラフィッカーのおかみです。今回は予定変更で第2週にお送りしております。9時半からの、番組開始が初めてで、前の番組をしっかり聞いてからこう参加始めてるんですけど、なんかやっぱ私原稿をギチギチに書いてるからこう雰囲気があれやなみたいなのを思いましたので、のんびりやっていけたらいいなと思っております。ということで番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他 Twitter でハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それではおかみのちょこっとビート第12回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。エンタメ担保。このコーナーでは最近私おかみが気になった映画や漫画ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回のテーマはゲームです。夏モン20世紀の夏休みというゲームについてお話ししたいと思います。今私がドハマりしているゲームでして、この夏モンというゲーム7月の28日にスパイクチューンソフトから発売された任天堂スイッチで遊べるアドベンチャーゲームとなっております。サブタイトルにもあるように1999年の夏を舞台にサーカス団の息子である主人公を操作して田舎町での夏休みを楽しめまくるゲームとなっており、いや本当に発売日に買ったんですけど、それから時間を見つけては遊んでおります。詳細はまた後ほど話していきたいと思うんですけど、もう世界が広くてやることが多くて、ああ何から遊ぼうみたいな、本当に自分が小学生だった頃の夏休みのスタートを思い出せるようなゲームだなと思っています。モンスターと戦ったりといった派手なゲームではないんですけど、もう自由度がめちゃめちゃ高くて、虫捕り、魚釣り、山登り、化石発掘まで本当にいろいろなことを楽しむことができます。でゲームがやっぱり夏休みが舞台なので、世界の中でセミの鳴き声だったり、さっき嫌いだって言ってましたけど、まあ、私もぶつかられてきたりしたら嫌ですけど、鳴き声聞くにはね夏だなって思っていい感じなので、そういう音とか川のせせらぎとかに癒されながら日々10歳児に帰ったような気持ちで遊んでおります。夏休みを楽しむゲームといえば、僕の夏休みというゲームがあるんですけど、これはあんまりゲーム知らない方も聞いたことあったりするんじゃないでしょうか。発売当時の CM がノスタルジックで素敵だねみたいな YouTube に動画が上がってたりとかするんですけど、その僕の夏休みシリーズはゲームクリエイターの綾部和さん率いるミレニアムキッチンという会社が開発した夏休みをテーマとしたアドベンチャーゲームで、兄弟が生まれるまでの1ヶ月間田舎の親戚の家に預けられた主人公の僕がその土地ならではの体験をしていくという趣旨のゲームで、日本の夏らしい表現だったりとかノスタルジックな演出が人気のシリーズです。この僕の夏休みシリーズリメイクなどもあるんですけど、タイトルとしては4まで出ていて、私は小学生の時に初代を遊んだことがあるんですけど、初めてのゲーム体験にものすごく感動したことを覚えています。というのもその初代の舞台が山奥の陶芸家の親戚の家に預けられるっていう元なんですけど、私実際自分がお父さんが陶芸家で、中学生のお姉ちゃんが小学生の時ね、自分がゲームを遊んでるその時は中学生のお姉ちゃんがいたので、なんか舞台が当時の自分にぴったりで、で 完全に全てが同じってわけではないけど、あ、私のためのゲームかもしれないみたいな思ってしまうくらいにはゲーム内の世界観がぴったりハマっていて、で大人になった今考えてみると、きっと誰しもが脳内に浮かべるような夏休みの要素が入っていたりとか、もういろんな人が自分のためのゲームかもって思えるような要素が夏休みっていうものにはあるのかなっていうふうに思いまして、いいゲームなんですよ本当。1ヶ月間お世話になるというテーマなので、もちろん最後にはお別れがあるんですけど、まあなんかね、すごい綺麗な思い出がたくさん詰まったゲームです。はい、ここでいただいたメッセージご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム瀬名俊さん、 ありがとうございます。夏物のお話を聞いたら僕の夏休みというゲームを思い出しました。これ先に読めばよかったですね。ちょうどそう、僕夏の話をしたいと思っていたんです。ゲームで疑似体験できるっていいですよね。本当やっぱ大人になると夏休みなんてね、こう小学生みたいな楽しみ方はできなくなってしまうので、それがゲームでできるっていいなって今思っています。で先ほどお話ししました、瀬名俊さんも言っていた僕の夏休みのシリーズを作った方が開発しているのが夏モンなんですね。先ほどの綾部和さんと、他に私大好きな牧場物語シリーズっていうゲームがあるんですけど、その開発の方がタッグを組んで夏休みならではの体験ができるっていう、僕の夏休みと要素としては一緒なんですけど、まあまた別なんて言うんですか、精神的続編って言われてるんですけど、実際設定が同じってわけじゃないけど新しい要素もいろいろ入れていてできているのが夏モンなんですね。でここでもう一つメッセージをいただきました。小田貫さん、ありがとうございます。1990年が舞台だと親近感があって面白そう。いや、そうなんですよね。実際、主人公が10歳で舞台が1999年なんで、私ほぼその世代なので、でも自分が小学生の時どうだったとかがこう、あー、わかるわかるっていうわけではないんですけど、なんか本当に誰しもが今ゲームを遊ぶような人たちが誰しも体験したことがあるような夏休みが遊べるゲームになってるんです。ちょうど今さなゆかさんからもメッセージをいただきました。ありがとうございます。今ホームページを見てきたんですが、面白そうなゲームですね。幼い頃の夏休みを思い出しました、ということで、そうなのよ、みんなの夏休みが楽しめるゲームなんですよ。ただ大きく違うことがありまして、独自のゲーム性っていうのが僕の夏休みシリーズとは違っております。夏モン楽しいよって私いろんな人に言ってるんですけど、どんなゲームって聞かれた時にまず答えているのが、僕の夏休みの要素がベースにあるけど遊び方はゼルダとアツモリだよっていう風に言っています。ちょっとこれだけで分かる方は分かるかもしれないんですけど、詳しく話していきたいと思います。まず、もともとの僕の夏休みは最初のプラットフォームがプレステっていうこともあって、カメラが固定だったり見える範囲が限定されていたりするんですけど、夏モンにはなんとその制約がほとんどありません。ぐるぐる自由に視点を動かすことができて、もう世界の見えてるものほぼ全てに登ったり触ったりできます。なんか子供の好奇心がまんま活かせるみたいな感じがするんですよね。街の中をうろうろしていて、ちょっと遠くに高めの山があると、あ、ちょっとあそこ登りたいなって思ったら登れるみたいな、本当自由度がすごく高くて、それが楽しいなって思っています。それと私はヘッドホンをつけて遊ぶことが多いんですけど、もう海の音だったり山の風がざわざわする音だったりっていうのが主人公の動きに合わせて移動していって、あ、こっちからこの音がするからセミはこっちにいるかも、捕まえに行こうとか、本当にその世界の中にいるかのような気分を味わうことができるんですね。でそういうなんていうんですか、マップが区切られてなくてどこにでも行けるっていうのをオープンワールドっていうんですけど、それが先ほど言ったゼルダ、大人気のゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと似たような要素になっております。なんかストーリーの進行だったり主人公のレベルというかステータスが成長していく仕組みがあるんですけど、その仕組みによっていきなりはいけない場所とかもあるんですけど、基本的にやりたいと思ったことは全てすぐできる仕様になっていて、いや今日はどこに行こうかなみたいな一日の初めに考えるのがとっても楽しいです。で自由といっても丸投げではなくて、丸々をしようといったクエストの要素だったりとか、今日はここに行くといいよって教えてくれる要素だったりがあって、なんか何をしようか迷ってしまうっていう時の救済策も用意されています。でそのクエストも難易度が様々あって、誰々と一緒にどこに行こうといった簡単なものから、 ゲーム内に、昆虫が200種類出てくるんですけど、その200種類の虫を全部捕まえようといったやり込み要素の強いものも揃っています。さらに珍しい虫や魚、化石などを見つけると町の博物館に寄贈することができて、解説とともにそれを眺めることができます。その収集要素はあつ森、あの動物の森ですね、ぽいと言えるかなと思います。ちなみにファミ通 .com で夏門の200種類の虫を専門家に見てもらったという記事があるんですけど、それによるとこのゲームの昆虫採集要素はとんでもない作り込みだそうです。北海道にしかいない虫がいたりとか、なんか南にしかいない虫がいたりとかもするらしいので、このゲームで昆虫知識をめちゃくちゃ深めることができるかもしれません。そんな楽しいことがいっぱいあるゲームなんですけれども、やっぱり僕の夏休みシリーズっていうのが前についていたから、評判はもともと本当に全然違うじゃんとか、同じじゃないのみたいなこともいっぱい言われていたんですけど、やっぱりいざ遊んでみたらアクションのあまりの面白さに割と売れ行きは好調とのことで、ワクワクしながら発売日を待っていた身としては嬉しい限りです。こんな私の話を聞いてまだまだ語りたい魅力はあるんですけど、これで少しでも興味を持ってくださった方、夏門は夏休み1日目をまるっと遊べる無料体験版も Nintendo Switch で配信されておりますので、ぜひぜひやってみてください。そして自分にしか作れない夏休みをぜひ楽しんでいただけたらなと思います。私も今ちょうど半分くらいまで遊んだところなので、また明日からも子供に帰って夏休みを満喫していきたいと思います。ということで以上、ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。狼のチラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて、一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今回は8月の出来事といえばで話していきたいと思います。まずテーマに入る前に、先ほどいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームケイティさん、わーケイティさんありがとうございます。メッセージ、僕の夏休みやってみたいと思いつつ一度もやったことがないので、お話を聞いてやりたくなっちゃいましたと言いつつ、ゲームが苦手な僕には誰か代わりにやって映像だけ見せてくださいと願うのでした、ということで、今ねやっぱあの YouTube で配信とかされてる方もめちゃめちゃ増えましたし、夏門は配信 OK なゲームなので、ほんといろんな方がやってるので、もう誰の見ても全然違う夏休みなので、ぜひちょっとこう作業中にね、自然環境の音を流しておくだけでもかなり癒されるので、見てみてはいかがでしょうか、ということで、あとお子さんにねやってもらうとかもいいかもしれないですよね。お子さんが遊んでるのを横で聞くみたいな、いいんじゃないかなと思います。そんな親子の夏休みの過ごし方もね、はい、そんな感じで皆さんの夏の恒例イベントといえば何でしょうか。必ずお盆休みに帰省するよっていう方とか、毎年行ってるイベントがあるよとか、それぞれ夏の恒例行事があるかなと思います。私は基本的には夏といえば夏フェスに行っておりました。新卒で入った会社が夏休みが固定ではなくて、7月から9月の間で好きな日5日間選んで休んでねーなスタイルだったこともあって、帰省は年末年始にすることの方が多かったりとか、あとみんなで集まってお墓参りに行くみたいな文化がうちの家系はなかったので、夏は野外で音楽っていうイメージが強くついている気がします。以前このラジオでも野外フェスについて話したかなって思うんですけど、フジロック、ロックインジャパン、サマーソニック、スイートラブシャワーなどなど、夏といえば行きたいフェスがどんどん浮かんでくるので、私の夏の恒例行事はフェスと言えるかなと思います。しかしそんな私の8月が今年は全然違っております。まあコロナ禍でね、あんまりフェスとかがなかったっていうのもあるんですけど、今年は再開されているにもかかわらず、まあ、チケットが取れず、仕事がちょっとバタバタしてしまって、予定が空かずなどでフェスには行けていないんですよね。それと去年からワンちゃんを と一緒に暮らし始めて、ワンちゃんの誕生日がね8月なので、ちょっと8月は別のお祝い要素ができたりとか、そういうことがいろいろ起きております。それと大きいのが、まずこのラジオで話さない回がないスラムダンクですねもう笑いが起きているけれども、長く続いた上映がとうとう今月で終わることが発表されまして、最後にまた様々なイベント上映だったり応援上映だったりが企画されていて、もう8月の終わりとともにスラムダンクも終わっていくっていう、最後まで駆け抜けることができそうだなっていう感じです。それとあんまり話してないと思うんですけど、私ジャニーズも結構ライブに行ったりとか好きで、そのなんていうんですか、推し、私が応援していたメンバーの方が8月いっぱいで卒業することが決まっておりまして、なんか今年の8月はいろいろ終わってしまうものが多くて、しんみりする気持ちも多いですね。夏も夏休み楽しんでるけど、多分終わりって切ないじゃないですか、みたいなことを考えてるんですけど、他にも、8月熱いイベントがありまして、それが今日がっつり紹介したいと思っている二次三次甲子園です。二次三次甲子園とは、VTuber ライバーグループの二次三次が主催するゲームソフト e-baseball パワフルプロ野球2022公式協力のもと開催されている大会です。二次三次の VTuber さん、夏も遊んでる方いるんで、よければ見てみてくださいっていう宣伝もしつつ、あのパワプロっていうゲームに搭載されている栄冠ナインっていう、高校野球部の監督になって甲子園を目指すっていうモードがあるんですけど、それを、二次三次のライバーさんが他の所属メンバーを元にした選手でチームを作って、ゲーム内で3年間の育成を経て対戦するという大会です。まず、二次三次っていうところについて簡単に説明すると、 YouTube で配信などの活動を行うバーチャル YouTuber、 いわゆる VTuber のグループで150名以上のライバーが所属しています。まあ芸能事務所みたいな感じで、同じ事務所つながりで様々コラボが行われたりとか、同期として仲のいい子同士がいたりとか、所属しているライバー単体だけでなく、ライバー同士の関係性もいろいろと楽しめるものとなっております。まあジャニーズみたいなね、さっき話したグループが違ってても仲良しとかがあるんですよね。でそんな二次三次では定期的に麻雀だったりマリオカートだったりっていう様々なゲームの大会やイベントが開催されるんですけど、その中でもめちゃめちゃ人気なのが二次三次甲子園です。前身となるイベントを除いても4年連続の開催となり、本戦配信の同時視聴数は20万人超え。この数字からもその人気の高さがうかがい知れるかと思います。さらに今年はスポーツ総合雑誌のナンバーでも特集が組まれていて話題になりました。表の表紙がダルビッシュ選手、裏表紙が二次三次甲子園っていう、すごいことになっています。まだ私買ってないんですけど、買いに行こうと思います。で、リアル甲子園は今日明日で2回戦が行われているところですけど、二次三次甲子園はちょうどこの連休金土日で本戦が開催されていて、今9時50分まさに優勝決定戦をやっています。早く帰って見なくちゃって思ってるんですけど、これがまずオープニング映像がすごいかっこよかったりとかして、めちゃめちゃ熱い大会なんですね。で本戦中ってそれぞれの監督は選手交代以外の操作をすることはできないので、あのゲームの技術を競う大会ではないんですよ。育成した選手たちがどのように戦うのかっていうのがオートで展開されていくんですけど、それがなんだろう、ライバーさんが選手として出場していることにより熱さになっているんですよね。こう選手一人一人の容姿をその事務所にいるライバーさん本人そっくりに作って、所属ライバーの職業だったり性格だったりに合ったポジションを与えられたりとかしているので、なんかその選手たちが1ヶ月の育成配信期間でどんどん成長していくっていう様子を応援してると、もう本当の、 あの高校生の野球を応援してるみたいな気持ちで愛着が湧いていくし、こう監督が何人かいていくつか学校があるんですけど、それぞれ育成の方針が違っていて、例えばとにかく攻撃力に優れた乱打戦が得意なチームだったり、足の速さで攪乱するチームだったり、すごい強い投手がバッチリ抑えつつ控えも厚くして2枚看板で勝負するっていうチームだったりとか、こういろいろなコンセプトで作られる各校それぞれにドラマがあって、で実在するライバーさんたちが所属していて、ね、これだけ話しているともうほとんど本当の甲子園と同じような様相を持っている熱い戦いになるんですね。で別の話題になるんですけど、本戦で実況を担当している方がいらっしゃって、その方が本戦中にもライバーの小ネタを織り交ぜた実況をしてくれたりとか、 ゲームの解説動画をいくつも事前にアップしてくれていたりとか、こう野球だったり参加するすべてのライバーに詳しくない人でも楽しめるのような工夫がたくさんなされているんですね。でスラムダンクの話に行くんですけど、スラムダンクでも生実況上映っていうのがあって、試合シーンに生の実況解説を載せて上映するっていうものなんですけど、リアルタイムで今のプレイはこういうプレイでしたねとか、この状況どうするとか、結末を知らない体で本当に今まさにこの試合を見てるかのような解説を入れてくださるっていう超楽しいイベントがありまして、本物のバスケの戦略を踏まえてこのプレイってこういう意図でやってたんだなって分かったりとか、逆に実況してくださった方がスラムダンクを知り尽くしているので、なんかこう原作のキャラクター性を踏まえた解説を入れてくれたりとか、そういう楽しさがあって、それが二次三次甲子園でも聞けるんですよね。やっぱそれもねすごいこう熱い要素になっております。もうそろそろ本戦終わってしまうのでアーカイブで見れると思うんですけど、こう上手に切り抜きまとめてくださってる方とかもいるので、終わった後に一気に見て、あーこんな暑い夏があったんだ、来年も楽しみだなとか思っていただけると嬉しいなと思いつつ、はい、今日はこんなところでおかめのチラリズムのコーナー終わっちゃおうかなと思います。局長が慌てて席に戻りました。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。今日のような夜に合っているしっとりとした曲を聴いていただきたいと思います。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
神のちょこっとビート、エンディングのお時間です。今回は夏モンというゲームと二次三次甲子園について主に話させていただきました。ここで、メッセージ紹介いたします。ラジオネーム小たぬきさん、サッカーとかボクシングも実況がある方が楽しめたりしますもんね。スラムダンクの実況あり興味ありです。お、いいメッセージをいただきました。実はスラムダンクの生実況、生じゃないか、実況付きが編集された状態で実況付き上映が、18日からだったかな、全国の映画館で放映されることが決まっておりますさ、なんかすごいちょうどいいタイミングでいいメッセージをもらいました公式サイト調べていただくとどこでやってるかとかが分かるんで、本当にめちゃめちゃ面白かったので、それもう私何回もスラムダンク見てるけど、実況があるだけでだいぶ見え方が違ったりとか、あ、このフェイクってこういうあれなのねみたいなのが分かるので、スポーツ好きの方にこそ見ていただきたいなと思いましたので、おすすめです。ぜひ行ってみてください。そんな感じで夏休みは楽しいことがいっぱいあってはしゃぎたくなる気持ちがありますけれども、台風も来ていますし、休みが明けたらまた仕事がありますし、体調に気をつけて怪我などもないように皆さん楽しい夏休みを過ごしましょう。私も睡眠不足に気をつけながら楽しみたいと思います。はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。また番組公式ツイッターアカウントや私おかみのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID、 あ、もうツイッターじゃないんだよね、 X か。まあフォローなどもお待ちしておりますということで番組の公式アカウントから見ていただけるといいかなと思います。それではおかみのちょこっとビート第12回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は全力で夏休みを楽しみたいおかみがお送りしました。この後は CM を挟んで22時よりセナシュンさんの気ままにジュークボックスをお届けいたします。来月のおかみのちょこっとビートは元通り第3日曜の21時からの予定です。よろしくお願いします。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air